エレミア書の17章の9節からですね。で、ここではですね、人の心は何にも増して捉えがたく病んでいるっていうようなことで、ちょっと訳をこういう訳になってますが、捉えがたく病んでいるって言ったらどういうことなのか、病んでいるっていう前にですね、あなたは捉えがたく病んでるとかですね、この世の人は捉えがたく病んでるなんて、その新聞でも本雑誌でもですね、そういう表現を見たことがないですね。私も一度も見たことはない。で、そういうふうに普通の日本語としてはですね、こういうふうにちょっとおかしいわけですね。で、意味がはっきりしなくなるわけ。捉えがたく病んでる言い方をしないわけですね。病んでるというのはですね、非常に病んでると、まあ少しは病んでると、もう絶望的に病んでるとか、そういう言い方であるね、病んでると。で、ここのところは本来はですね、絶望的に希望がない、絶望的にウィッキーと邪悪だと、英語訳なんかではそういうふうにですね、desperately wicked とですね、そういう強い表現なんです。捉えがたいなんて言ったら理解しにくいですね、そんなふうな感じで、捉えがたいものでも魚でも捉えにくいとかいう、そのなんか非常にこの分かりにくい表現です。で、その人の心は何にも増して偽るものだっていう言葉があるんですね。ですから口語訳なんかはそういうふうにちゃんと訳してあります。この新教訳ではどういうことか、それを除い、前半を除いてあります。例えば口語訳でしたら、心はよろず、いろんなものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっているという表現になっていますですね。口語訳、心はよろず、いろんなもの、すべてのものよりも偽るものっていうのを、まず偽るっていうこと、言葉ですね。で、甚だしく悪に染まっていると、ま、でもそれよりもこの英語の訳のですね、この英語訳の表現の方がよりここで表していると思いますね。 The heart is、 ここらね、 deceitful、 deceitful っていうのは欺くっていうんですね。ここら欺くものだ、どんなものにも嘘が多いっていうわけです。真実でないということなんですね。人の前では真実そうに見えてですね、陰ではまた別のことを言うと、まあ、そういうのがある。だからもう本当に欺いてるということですよね。まあ、そういうことはっきり言っておるわけです。で、そして絶望的なまでに、邪悪だと、 desperately wicked、 wicked っていうのは邪悪だって言うんですね。まあ、そういう強い表現で言っておるわけです。で、誰がそれを知ってるだろうかって、これはどういうことかって、そこまでですね、自分のことを罪深い、不真実だ、欺きがほんだけ多いということを本当は知ってないとですね。他の人のこと、あの人は悪い悪いとかいろいろ言うけど、自分が実はそうだっていうことは、自分のことは分からないままであるとですね。分からないから他の人のことをいろいろ言うということなんです。そういうふうにですね、誰がその深みをですね、欺いておる、絶望的なまでに、悪いということを誰が本当に深く知ってるだろうか、みんな知らないでですね、おるという。本当に知らないから、これは大丈夫だと。もうやってても大丈夫だ、大丈夫だと言って、悪い道をどんどん行ってるということなんですね。そういうふうに、人間の非常に底知れないですね、不真実、偽りということをですね、こういう表現、強い表現で言っておるわけです。で、それは神様だけが知ってる。ぐらい、それも実質に書いてあるわけです。で、この実質の訳もですね、どうもこの訳はどうも日本語としてこんな表現もほとんど誰も使わないですよね。どういうことは時々ですね、この詩編にしてもこの訳がですね、私はたくさんの訳を、他みんなこういうふうに話をする場合には、日本語の訳を何種類も、あるいは英語訳をたくさん比較しながら見てみるわけですね、原文と。で、この新教訳は特別にですね、このどうも普通は使いもしないような表現をこう入れてある場合がありますね。例えばですね、神様はですね、あなたの腹渡を探る、ね、いくら誰がするかということですね。神様はあんたの腹渡探ったんだと、そんな言い方は絶対しないですよね。聞いたことがないわけ、そもそも見たことがないですね、あの日本のキリスト教文書でも。 このはらわたなんていうふうなことは内臓腸大腸とか腸なんですよね。そんなを探るなんていう言い方はですね、どうもふさわしくないと思います。こんな言い方はここだけですよね。他の訳で日本語は全然してないわけです。でそういうことも他の訳と原文とそれから英語とか外国語を比較して、これだけは特別にちょっと、まあ、こういうはらわたを探るなんて、はらわたを極めるとかいうですね、まるでこの訳した人も自分を使ったことないはずですね。神様、私のはらわたを極めるとかですね、あなたのはらわた極めとるよとか、そんな言い方は決してしない、まあ、こういう決してしないようなことをどうしてこういうふうに訳本としているんだろうかと、まあ、ここ不可解なところありますが、これはですね、この内臓、本来は腎臓ですね、腎臓を意味するような内臓の言葉が使われているわけなんです。でそれでですね、腎臓というのでさらに腹渡とか言ってですね、普通腹渡って言ったら内あの大腸小腸言うわけですけどね、まあ、そういうふうにしたわけなんです。だからこの内臓を表す言葉だから、まあ、腹渡と訳したらそのリアルな感じが出るだろうというふうに考えたでしょうけど、こんな言い方は非常に不可解な言い方ですから、日本語としては本来受け付けないような言い方ですが、これはですね、だからほとんどこういうは、例えばこのハートという言葉はですね、これは内臓の心臓も表すわけですね、本来。で、それが普通の心という意味もなるわけです。心臓、ハートって英語もそうですね、他の言葉もそうなんです。内臓がそのまま心も表しているわけです。心臓なんかでわかるように、ハートは。ですね、普通の医学用語としてもハートって心臓のことです。で、それでですね、ここの場合はですね、他の訳ではみんな心とか思いというふうに訳しているわけです。心を探い、その思い、あるいは考え、それを深く探る、極めるのが主なる私だ。まあ、そういうことでですね、この前言ったら内臓疾患を見るような医者みたいな感じで、腹渡を極めるとか言ったらですね、研究的にですね、内臓をこう調べるような感じになりますよね。そういうこととは違うわけですね。心や思い、要するに精神、その心の深いところまでですね、全部見抜いて知ってるのが神様だと。だから絶望的なまでにですね、悪い、要するに自分中心でも何をする人どっか不真実だというと、神様だから鋭く全部見抜いてると言ってるわけです。そういう言い方をしてるんですね。強い表現で言ってるわけです。まあ、いずれにしてもですね、そういうふうに、普通に考えるように、良い心の人もいるんだと、悪い心の人もいるんだと、普通はそういうパパッと分けてしまう、なんか事故を起こしたら非常に悪いやつだということになってですね、何か良い報酬したらこれも非常に良い人だってすごい下がるように普通は思うわけなんですけど、非常に良い行いをしててもどっか自慢をすると誇るとかですね、まあこういうの集まりにキリスト教会でも集会でもですね、あれどこかですね、なんか不真実なものを持っている、そういうことはあるわけですよね。まあそういうことでですね、人間は本当にもう仕方のない、そういうふうに不真実な、真実ということは心で思っていることと言っていることは違うということなんですね。いつも本当に思っていることと言っていることは同じ、これが真実なわけです。誰に対してもですね、誰に対してもそれが真実。この人にはまあ本当に、この人の平気で綺麗な顔をするとか、それはもうこれこそ不真実の極みということになるんですね。まあ、そういうことをここで まず言っている、まあ、そういうことが大きな民族全体の滅びということに関わるんだということで、こういう関連で言っているわけですね。ユダのこの裁き、でこういうような状態だから、これは新約聖書にもだから書いてあることですね、ここだけにあることではないわけですね、これはちょっと新約でも見ていたらですね、どこ新約聖書でこのようにどこに書いてあるのかということですが、これはですね、ローマ信徒の手紙でですね、3章っていうのを見たらですね、276ですね、3章の、9というところですね、 こういうところを見たらですね、3の9とか見たら、私たちっていうのはですね、全部を指していってるので、優れた点があるのか全くないなんていうふうなことは普通はとても言えない、言わないことですね。こんなことは考えられないと、あまりにも極端だという。ユダヤ人もギリシャ人っていうのは、ユダヤ人というのは神を知ってる人もというんですね。ギリシャ人でこれ代表させているわけです。異邦人も神を知ってると思ってる人も、神を全く知らない人、みんなですね、な罪、心の中ではそれにさっき言った不真実で欺くものだということをですね、実際のところいろんなところで本当にそうだということを思い知らされるところがあるわけですね。こういったこととつながっているわけです。悟る者は一人もいない、みんなが迷ってるとかですね、だからこういうふうに奥の奥まで見たときにはですね、人間はどこか不真実であるというところですね。誰に対してでも、イエス様だったら誰に対しても敵であるか味方は同じような、どこを立ち割っても同じだったわけです。それは人間で違うというんですね。ある場合は別の顔をする、あるところは別の顔をするという、それが不真実ということをですね、繰り返し繰り返しまあ言ってるわけです。はい、それでも元にも帰りますが、そこで、こういう人間の状況があるからですね、そしたらどうなるのか、それがこの、このエレミアではその解決ということははっきりここでもちろん書いてはないです。このように不真実だから、それがずっと重なってしまって裁きを受けてしまうのだというようにここでは言ってるんですね。そしたら新約聖書ではですね、だからこそ人間がどんなに努力をしても、考えても、道徳的な修行をしても、良い行いをいろいろしたとしても、心の奥の奥はどうしても変えることはできないんだと。そして唯一の私たちに開かれた道が、ただそういう自分だけど、神様がイエスを送ってくださって死んでくださったと心から信じて感謝するときに、そのような非常に深い罪深いものがですね、不思議と清められるというわけですね。それでローマ書っていうのは、そこのすぐ後に信仰によって正しいもの、清いものとされるっていう道をすぐ後に今のところに書いてあるわけです。ですから自分はまあ正しいんだとかですね、そのこと平気で思ったり本当に思ってる人には十字架っていうのは分からないわけですね。キリスト教の中心は分からない。で平気で人のことばっかり言ったりしちゃったらですね、そのこと分からないということなんですね。まあ、社会の問題とか他人のこととかばっかりはですね、これでも言えるわけです。自分はそんな罪はないと、あれ悪いあれ悪いとか言い出したらですね、まあ、そういうふうに、キリストの十字架はいらなくなってしまう。でだんだんとそういうことを離れていくと、キリスト教からも離れていくということにもなるわけですね。はい、まあ、それはそれとしてですね、それはまあ元のところに帰りますが、で次のところでですね、ここではこのユダヤ民族が捨てられていくっていう状況の原因が、もうふうに捉え方が病んでる状態をずっとさまほってあったからだと。でそれを言い換えてるわけですね。非常に病んでる邪悪だっていうのは、この原因が十二節にあるということを、まあ、ここでは言おうとしているわけです。神様が生ける水の源である神様ですね、主、それを捨てたから、そういうふうに非常に悪い状態、悪い状態へとどんどんどんどん進んでいってしまう。でこの最後のところですね、命の水の泉とも訳せるわけですね。まあ新改訳ではそういうふうに訳しています。命の水の泉、まあ同じようなことですね、表現が違うだけです。生きている水の源、水の源、これ泉なわけです。泉っていうのは一人で湧いてくる。ですから命の水の泉をである主を捨てたというふうにもなっています。このことはですね、私たちも、これユダヤ人は神様を知ってるわけですね。選ばれたためなのに捨てたわけです。私たちクリスチャンというのも、贖い主であるイエス様を知ったわけです。知ったけど途中でだんだんとですね、そういうふうに命の水の泉を捨てていきよったら、これと同じことになるというわけです。いつもこの命の泉は溢れてる ですけど、いつも私たちはその飲んでいく必要があるっていうわけですね。いつもいつも飲む。で、その飲むっていつも飲んでいなければこうなるっていうことのためにですね、この後突然この安息日のことはなんかプサッとこう挿入されたようになってますね。その前後はエレミアの厳しい置かれた状況が前も後ろも書いてあるわけです。だけど、まあ、全く違ったテーマで安息日がパッとこう挿入されているんですけどね。で、その安息日にですね、この命の水の泉から汲み取ると。そういうことが本来安息日のまあ特別な目的でもあったわけですよね。祈りの場としてしなければならないということだったんですけども、まあ、そういうことなんですが、まあ、それはちょっと後にもう一遍触れます。まあ、こういうところにもですね、命の水っていうあのタイトルにしたのは、まあ、そういうふうに前も言ってますが、いろんなところにお湯はあちらこちらに出てくるんですね。だから、まあ、命の水っていうのはこのタイトルを見ただけで聖書のいろんな箇所が本当はこう結びついてきて思い出してもらいたいということがあったんですが、ついですね、このエレミアの個人的なこれ祈りなんですね。嘆きって書いてあるからエレミアの祈りなわけなんですよね。嘆きも叫びもこれも祈りなわけです。で、ここで14節でこれもちょっと意外なことが書いてあります。14、なぜかというとエレミアがですね、エレミアは特別に神様から招かれて選ばれた人ですね。どんなに反対があっても敵対攻撃されてもですね、神様のことを言い続けたような人。それなのにここ見たらですね、主よ、あなたが癒してくださるなら私癒されるのです、あなたが救ってくださるなら私は救われるのですと書いてですね、あたかもまだ癒されてない、重い病気を持ってると、心の病を持ってると、救われてないっていうふうな感じをですね持たせるわけです。これはですね、エレミアも日々周りの人から絶えず攻撃されて、もう本当に倒れそうになるっていうことはしばしばあったわけですね。もう悲鳴を上げて、どうして私を助けてくれないのかと言ったりします。そういう意味ですね、この悲しみや苦しみが癒されないということがしばしばあったわけです。その全く一人なわけなので、周りの人がみんなですね、あいつはやっつけろとか殺してしまえとかなんか言ったら、本当にもういつもしっかり耐えることに精一杯で、それがですね、神様に持って行っても本当のこう光安らぎがなかなか見えないというところもあるわけです。そういうことでですね、このまま行ったら私は滅んでしまうんではないだろうかという気持ちに襲われることがあったからですね、神様どうか私も救ってくださいと、倒れそうになるかですね、もう本当に心の深い痛み苦しみがあるかどうか癒してくださいと、これも信仰に真剣にですね生きる人ほど、またこういうふうにですね、他の人とまた違った苦しみや痛みがあるというわけですね。で、そこからどうか救ってください、癒してください、この苦しみから癒してくださいという、そういう祈りであり、まあ、叫びであるということがわかるわけです。この全ての預言書の中で一番ですね、このエレミア書はそういう個人の苦しみや嘆きがそのままの形で表されているわけですね。この点は私たちもですね、信仰がしっかりあるから、鉄みたいで何もこの苦しみも痛みもないことはありえないんですね。信仰が深いほどまたですね、さまざまな霊的な攻撃も受けると、他の人は気がつかないようなところからですね、人からも目に見えないものからも、なんかここ攻撃誘惑を受けるという、そこでどうか私を癒してくださいということも当然のことながら起こるわけですね。ヨブ記のヨブもそうです。ヨブも非常に本来信仰の深かった人だけど、あまりに病気が苦しくなってですね、周りの人から攻撃されたためにですね、本当にもう癒しがなくなったんですね、ヨブ氏。だから自分を叫んで神様に必死になって叫んだわけです。で、そういうふうにエレミアはですね、神様に一度こう救ってくださいと、癒してくださいと言ってですね、叫んだわけですが、でエレミアは神様をどう思っていたか、ここではこの日本語の訳がちょっと原文と違うんですが、この原文はですね、というのは、我が賛美、あなた、という言葉になったんですね。キ、ティヒラー、アッター、キってのはなぜならば、ティヒラー、賛美なんです。ティヒラーシ、 E がついて私の。というのは、私の賛美です。あなたは。それをこの動詞にしてるんですけど、なぜなら、あなたこそ我が賛美だから。英語では for you are my praise。それが原文のままで、英語なんかとその通りほとんどなっているわけです。ここのところですね。私は救われる、癒してくださいというのはなぜならっていうのはですね、なぜならあなたこそ我が賛美、ということで終わって英語ではフォア、これ理由ですね、というのは、この英語の訳ですね。For you are my praise。プレイズっていうのは賛美という現在の一番英語の訳ですね。だから賛美歌手でプレイズ。だからリビングプレイズって生きた賛美っていう意味ですね。プレイズ&ワーシップっていうのは賛美と礼拝という意味なんですね。こういうふうにですね。You are my praise。これは原文のコードなわけです。でそれがあなたをこそ称えますという動詞に訳しとるんですけど、本来はこういう名詞なんですね。他の英訳もほとんどだからこの訳になっている。あなたこそ我が賛美なのだからという、こういうふうにですね、こんなところにも賛美が出てくるわけなんですね。これは神様こそ賛美の源だからですですね。神様は愛である、神様は力である、神は岩である、神は砦である、我が砦、我が盾、いろいろな表現があるんですね。だから神様こそ我が賛美であるという、そういうふうにここでは言ってるわけです。賛美することはできる、感謝することはできる、その源である神様、どうか救ってください。まあそういうことなんですね。で、このエレミアが置かれた状況はですね、見てください、彼らは私に言うのですと。神様がですね、罪を犯したら裁くのだと。裁きが起こるよと。裁きが来てですね、大変なことになると。で、どこにそんな裁きがあるのかと。何も起こってないんじゃないかと。そういうふうにですね、エレミアは嘘つきだというふうに言ってですね、偽予言者だっていう人たちを周りに一歩おったわけです。それがこの15節なんですね。周りの人が私に言うのですと。主の言葉、裁くだとか何だとか言ってどこにあるのか。その裁きを実際に起こさせてみろと。のもないではないか。そういうふうに神の力や権威ということを全く無視してですね。そしてエレミアを、そういうありもしないことを言ってる人間やと。そういうふうにして周りの人が攻撃してきたわけですね。だからそういう非常に苦しい状況からも救ってくださいと言ってるわけです。で、エレミア自身はですね、災いが来るように、でなくて何とかして彼らが裁きから逃れるようにというために警告をしているのにですね、わざわざ災いが来るように、痛手の日が来るようにとか、そういうふうにまで言う人がおったと。エレミアっていうのは災いをこらせようと、我々に裁きをこらせようと、そんなことばっかり言ってるんやと。けしからんというんですね。自分の国を滅ぼしたいのかと。まあそういうね、様々な悪口を言う人たちがおったというわけです。ですからそういうふうにですね、神様の言葉をそのまま言ってるのに、悪いふうに受け取ってですね、エレミアを攻撃するような、そういう悪の力をどうか滅ぼしてくださいっていうのが最後のところなんですね。この18の。災いのに彼らに望まして彼らをどこまで打ち砕いてください。その彼らの悪い考え、悪い心を打ち砕いてくださいと。まあ、そういうふうに、言ってるんですね。それで、最後の項目のところです。安息日を守るっていうことは、こういうところにですね、18章を見てもですね、エレミアのそういう、この状況における行動がずっと書いてあるんですけど、この安息日とここにこう挿入されてあるかわかりますね。で、なぜこういうところにこの安息日が挿入されたかということはですね、さっき言ったこの、生ける水 命の水の源、それを捨てたということですね。でその命の水っていうものは、特にこれは安息日に集まってですね、他の犠牲にして、いや捨ててですね、安息日に他の置いて集まる、それ何らかの犠牲が伴うわけです。現代でもそうです。いつの時代でも、昔は重い労働があったんですね。必要物資やいろいろ、その動物を飼うよう仕事は日曜日関係ないわけです。それをまず置いてって言ったら、何らかの損失なり犠牲が伴う。これは現代でも必ずそうですね。私が日曜日に学校必ず休めると、それも相当抗議があったり、もう絶対に指に指示は上がらないわけです。そういう何らかの損失っていうのは必ず起こるんですね。自分の好きなところにそれは礼拝しますと、これ何も損失もない、痛でもない、犠牲もないわけです。だから安息日を守ろうということになればですね、これは何らかの犠牲は必ず伴うんです。でそこがまたですね、祝福のもとになる。犠牲のないところで祝福もないということになるんですよね。ですからそういう意味で、何にしてもですね、時間にしてもエネルギーにしても、物や財産、お金とかにしても、何かをですね、この犠牲にするというか、捨てるというか、捧げるというか、まあ、当然それがなければですね、これはもう祝福ということにつながる。祝福のもとになったアブラハムもですね、生まれた故郷、親族を安定した時期を捨てたということがあったわけですよね。でそういうことで、私たち生ける水を本当に求める。いつも泉から湧いてるわけです。いつも湧いてる泉を飲むために、だけどうっかりするとこの世の仕事をうっとしよったらですね、生ける水ではなくてですね、この世の水を飲んでしまう。しばしば毒が混じって汚れてる水を飲んでしまうわけです。でそういうことをするとだんだんだんだんその毒の水が慣れてしまってですね、本当に離れていくと。だから、まあ、そういう意味でいろんな状況、今日ではですね、病院関係とか交通関係だったら、これは日曜日関係なくしてはいけないと、ということはどうしても起こるということになる。それは別の日にも、とにかく1週間に1日はですね、少なくとも犠牲にして守るっていう、そういう固い決意というものがですね、これはなかったらですね、それは暇な時だけ神様の日を守るったと、それも祝福がないのは当たり前ですよね。時間でも何でも余った残り物を神様に言ったって、それは神様に喜ばれないのは当たり前だから、そういう意味ではですね、これは当然そうです。これはもうごく当たり前のことですね。こういう法則があるということですね。で例えばこの間全国集会あった。それはですね、例えば私が安息日をまあまあ適当に守ったらいいんだということだったら決してなかったんです。なぜ安息日を私が厳しく守ったということと関係あるかと、安息日をどうして守りたい、守るとということになるわけです。それは重要だから守るんですよね、職業としてでも。他の人は守れないとして、まあ、差し当たり職業の関係、そしたら日曜日以外でもですね、何とかしてその安息日に変わる日をということで、私は数年間祈って考えたで、この火曜日の夕拝っていうのを始めることに決断したわけです。誰に相談もしなかった、神様に相談して。その時私老学校って寄宿舎の社官をしてたから、1週間に1日はもう潰れてたんですね。非常にこの時すでにもう忙しかったわけです。集会もここ以外にもしてたから、そういうことで1日増やして、ここで1日来たらですね、土曜日5時半に6時に終わったら、ここにもう帰れないわけです。ただ誰が来るかわからん。この集会ってのはですね、あんた来るようにしなさいよって言って、ほら来るはずがないんですね。こんなもん1回2回と、だからたとえ来なくっても、1人でも2人でも誰も来なくても、ここを来て守るっていう、これいるんですよね。ただ時間をずっとそれもロックしないわけです。その覚悟ができるかどうかっていうことでですね、日曜日と、それから社間の1日と、それから火曜日と、確実に3日は失われると。それでも、まあ、だから1年の途中で辞めるぐらいだったらしない方がいいからですね、いっぺんやるんだったら、この集会ってのはあくまでやらないといけないというところがあるんです。でも簡単な妨げが辞めたんだったらですね、そのぐらいの気持ちでやる方が良かったと、やる方がマシだということになるんですよね。そういうことで、まあ私も非常に真剣に考えて、この日曜日が大事だからこそ、そこに出れない人たちは何とかそれでも、来ることができるようにと思って始めたわけです。でそれで何年かしてたら、阪神方面の人がたまたまこの火曜日の夕拝徳島でやってるっていうんで来たわけです。それでこの私たちの生の状態に触れて、ああこういう徳島だったらこういうふうにやってるんだと、それだったらということで、あの全国集会の第4回目まで東京でして、そして第5回目大阪関西が市内と 引き受けないというから、それは徳島だったらできるということになって推薦をされてするようになったんです。全校集会にしたいなんて思ったこともないですよね。それがつながってるわけです。ほんで今回のこの間あれもですね、前にも一度やったから、それで最初にやって、その次2年後に静岡やったんですね。ほんでもう地方ってもう徳島しかないということになったわけです。2回目で17年前だからね。まあそれで去年この間もしたわけです。元をたどったら、私がどうしても安息日、日曜日を守ることはどうしても大事だと思えばこそ、そういうことにつながっていったわけなんです。だから全国集会ということですね、まあ安息日はあくまで守るっていうことと関係はなさそうだけど、こういうふうに様々な予想しなかったのとつながっていくわけなんです。それがまあ祝福ということなんですね。このとにかく神様のことに関してはですね、犠牲を払って何か守るというとですね、他の人が今認めるか、1年2年3年で認めるかどうかの関係ないんですね。自分と神様との関わりの中で、その時もたった1人でも2人でもこの人この人と2人ぐらい思ってたわけです。その人のためにということでですね、安息日が、私が暇な時に日曜を守ろうかと、その後はそんなこと初めから考えないわけですですね、まあ、月に1回か2回やっとったらいいんやと、自分が時間ある時に日曜日来て集まっとったらいいんだ、そんな考えたら火曜日すること考えることもないわけですね。で、まあ、そういうふうにですね、この国が崩壊するという大きな原因、命の水を流れているのを飲もうとしない、それはですね、実はこの安息日というものを軽視するからだとですね、神様の礼拝のために時間やエネルギーをとにかく置いてですね、それを重んじて、ということですね。だけど、せめてまあ一週間に一度はですね、ということで。で、特に日曜日はですね、まあ2000年、3000年も前から、この安息日ってのはずっと来てるわけなんです。そうだから、それは特別に祝福があるということはもう当然になるわけですね。まあそういうことで、これはそういうふうに私もやってみて、こういう何年も10年も20年、あれから守り出しても20年も経ってるわけです。そしてこんな風にまたいろいろ新たな別の地方の人でもいろいろな祝福を受けて、また新たなつながりもできたということにもなるわけですね。そういうことで、何がどういうふうにつながるかは、こんなこと起こるだろうなんて思ったってですね、そんなことをしてたら神様祝福がかからない。とにかく今神の国と神の義を求めるためにですね、そういう身近なこととか本当に必要だと思ったらしていったら、続けていくと予想しなかったことを起こさる、予想したことは起こらないですね、しばしば起こらないということです。まあ、そういうことで、今回のことも私自身は全然希望も何もこんなこと思ってもなかったことなんですが、まあそういうことになったわけなんですね。で、ここでしようとしまいとですね、できることをこの四国集会ですればいいんだからですね、別に全国集会どうしてもしなきゃならない必要はなかったわけです。まあ、そういうこともあって特別に望んだことではなかったわけですけど、まあ、やってもらえないかと、徳島どうですかと、それは断る理由がないからですね、四国集会で一緒にやればいいということで、したらまあいろいろな人とまあつながりも与えられたと、参加者たちもまた新たな何かを受け取られたということだったんですね。はい、まあ、それはそういうことですね。まあ、そういうことで今の私たちもですね、いずれにしてもこのそういう集まるということの重要性で、これは、新約聖書を見ていただいたらですね、1週間に一遍でもなかったんですね。一番最初の状態、新約聖書と見ていただいたら分かりますね。使徒言行録、ですね、217ページ2章の43ですかね、2章の43使徒言行録ですね、2章の43から以降で46ですね、2章の46を見ていますとですね、この一番最初キリスト教のこの出発点というのはですね、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参っていた、毎日参っていた、ここみんな一緒に、で家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事もして神を賛美していたというふうにですね、聖霊がパッとこう注がれて、 聖霊が注がれてですね、ペンテコステ でたくさんのクリスチャンがバッと癒されて、そして毎日毎日集まって毎日行って礼拝を捧げてたという状態、わかりますね。例えば他の現代の人で言えばですね、誰でも知ってるマザーテレサさんはですね、1週間に一遍集まって礼拝したりんじゃなくて、毎日毎日朝早朝からですね集まって長い時間を祈り礼拝の捧げて、そこで新たな、それこそ泉の水を飲んで出かけていったわけです。だから1週間に一遍間を取ったんや、後忘れとったんや、そんなことはですね、それはない。毎日毎日私たちはですね、ですから、まあ、集まれる人は集まって、そして自分のためだけじゃなくて他の人のためにも祈るというわけですね。祈って何か少しでもですね前進できるようなことを考える、思うということのためにも集まるというわけですね。暇つぶしに集まってこないのはしょうがない。だからそういうことを真剣に考えないと、集まってもおしゃべりをしたりですね、この世のことをおしゃべりしたりすることが起こったりするわけなんです。少し前もあの教会から集会に参加した人が、家庭集会を私でもやってると、教会でもやってたんだけど、せっかくやって続いてると思ったら何か壊れてしまう。それはこの世のことをおしゃべりするんですね。誰それがあんな人だこんな人だとか、教会内の人のことを何か批判したりもこういったり、そんなことして壊れていくとか言って、私のことを個人的にやりましたけど、そういうこと起こるんですね。本当に真剣でなかったら集まってもですね、おしゃべりが始まったりするわけなんです。そうなったら集まらない方がいいわけなんですね。そんなことのために集まってちゃうんですよね。あくまで礼拝のためであって、少しでも周りの人たちに伝わるようにということを、そのために集まる、まあ、そういうことでですね、今日のところはなぜこんなところに安息日があるかという問題ですね。そのことについて、考えたわけです。はい、それはそこまでです。